皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なんとね、今日で2016年の放送が最後になりますね。また今年もなんとか無事乗り越えられたのかなというふうなところもありますしね、引き続き、温暖化は深刻化している状況もありますが、いろいろ希望を持ちつつね、前に進んでいきたいな、その、関する内容の放送をしていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、ちょっとね、今年2016年のね振り返りをやってみたいというふうに思いますけれども、いろんなことがありましたけども、一つ自然科学の面ではですね、やはり2016年も、これまで観測史上最高気温を更新するということを、ほぼ確定ということなんですね。なんと2015年もね、こう最高記録を更新しましたので、それをこうまたまたということで、なんかねスポーツの記録とかだと、嬉しいことかもしれませんけれども、なかなかこう温暖化問題は厳しい状況になってるなというところがありまして、2016年から2017年、ちょっとねどんどんと、1年2年でねこう一喜一憂するものではないんですけども、長期的な傾向としてね下がっていく方向に将来的にはやっていかないといけないなというふうに思います。はい。で、もう一つ大きなニュースとしましては、国際的にはですね、2015年のパリ協定の採択を受けて4月から署名が始まり、どんどんと批准がされて、パリ協定が11月の4日に発効したということは大きな出来事だったんだろうなと。でそれに伴う、ことがどんどん進んでいるということを先週も紹介をいたしましたけれども、やはり、これを前に進めていくということが、重要なんかなと改めて、ね、思いますけれども、120カ国ぐらいが、ね、もう批准をしておりまして、日本もねようやく11月8日に批准をしたということです。アメリカ、中国、そしてインドなど、そしてヨーロッパもね、いち早く批准して、COP22 における、パリ協定の第1回目の会合があった、中で、日本は正式な参加国とならなかったということもね、記憶に新しいことかなというふうに思いますけれども、そういう中でですね、COP22 が行われて、これも2018年までにね、詳細ルールを決めて、しっかりとね、新しい枠組みとして進めていこうというようなことがあったということで、COP22 も前に進められたのかなというふうな評価ができる年だったのかなというふうに思いますね。で、ちょっと国際的なこの動向としましては、G7 サミットが、日本でね、伊勢志摩、三重県で行われたということで、5月ですね、私たち NGO も市民社会の、フォーラムということで、四日市市でね集まって、いろいろな議論をしたわけなんですけれども、そういうこう G7 というね枠組みの中で、一部の首脳たちだけが決めるというよりは、やはり市民 NGO が参加をし、いろんな提案をしながらコミュニケーションをしながらやっていくということが、重要なことかなというふうに改めて思ったところですけれども、そういう中でですね、 COP2 の会議につながっていったのかなというふうに思います。はい。一つ大きな国内の変革ということであればですね、4月の1日から、2016年ね4月1日から、電力の小売りの全面自由化が始まったんですね。ですから非常にこれも関心が高い中でですね、一部にとどまって ったのかもしれません。ただとはいえね、やはりそういうことが始まったということは、社会的な影響につながるんだろうなというふうに思いますし、3% ぐらいがね、もう電力の切り替えをしているということが、ありますので、少しずつね、これは今までの電力の制度とは変わってきているところがある。これをね、ちゃんと電力システム改革をね、いい方向でやり遂げて、今まで の大規模集中型、化石燃料依存型じゃないね、持続可能な、エネルギーシステムにしていく方向性、やらなければいけないんですけども、今年の、もう本当にこう押し迫る頃にね、いろいろ国の方では議論をされている中で、ちょっと望ましくない方向がいくつか出てきて、原子力、石炭火力をどうやって、保存させるのか、依存させるのか、生き残されるのか、そして再エネはできるだけ、増やさない方向で行こうみたいなね、こういう制度提案がいっぱいなされておりまして、ちょっとこれは問題かなというふうに思いますので、引き続きね、この電力システム改革、そして再エネをどうやって増やしていき、いい方向に、進めていくかということは大きな課題。そういう中で、電力の小売の全面自由化があり、私たちはパワーシフトキャンペーンということでね、いろんな情報提供をしたりですね、これも本当にこう、私も含めていろんな人が学習をしですね、やってるんですけど、じゃあどこに変えたらいいのということで、なかなかまだ、関西京都では選択肢が少ないっていう状況ではあるんですけれどもね、それでも選択肢はないことはない、それを変えてですね、よりこう環境負荷の少ない、電力会社と契約をしてい、くっていうことは非常に重要な、私たち消費者としての選択じゃないかなというふうに思いますね。はい。で、キコネットワークがですね、いろんな活動をしている中で、3つほどこうちょっと大きなイベントを行いました。6月はですね、東京でシンポジウムをしたわけなんですけども、これはキリバスの、方に来ていただいて、日本人、もともとは日本人なんですけども、キリバスで、名誉領事をしてるされている方で、キリバスの温暖化の被害であったりですね、気候ネットワークの活動領域である、国、国際国地域を、それぞれどんな状況かということを共有したということがありました。それから9月にはですね、日本、中国、韓国の3カ国の市民 NGO が集まって、東アジア気候フォーラム、これを龍谷大学で開催をしたわけなんですけれども、こちらの方もね、本当にパリ協定をどうやってこの3カ国が連携して、実施していくかっていう議論をいろいろ行いました。で、それぞれの、国の事情、異なるところもあれば共通点もあって、やはりそれを連携して、取り組んでいくんだっていう、環境を守る、3つの国の、なんていうか、思いっていうのを、それぞれこう、出し合えたのかなというふうに思いますし、ちょっとそのこのフォーラムの前にですね、深山なんかをツアーを行きましてですね、京北のウッディ京北 の市民共同発電所の見学であったり、深山タウタ社、こちら本当にこう、宿泊レストラン、そして、農業を、うまく合わせた、場所で、ご馳走になって、いろいろ説明も聞いたかなというような、これも印象に残っているところです。12月にはですね、市民が進める温暖化防止2016を開催をしました。こちらの方は京都同志社大学でやったんですけれども、なんとね、クライメートアクションネットワークインターナショナルの代表の、方に来ていただいて、パリ協定を受けてどういう状況になっているのか、世界の市民 NGO はどういうふうに考えてどんな方向に向かっているのかっていうような、報告をしていただき、そして、 パリ協定と国内の動向、地域で、先進事例なんかの、まあ、共有をしていただいてですね、分科会ではね、本当にこういろんなこう、ね議論をしたということでありました。これなんかもね、非常に私たちにとっても、いい機会になったのかなというふうに思います。それから大きな、まあ、テーマとしては、石炭をどうするか、石炭火力発電所をどうするかということで、私たちもいろいろ、まあ、人を当ててですね、まあ、セミナーをしたり、まあ、情報提供したり、ということをしているんですけども、随分とこちら、まあ、報道されてきていたりですね、地域の方々が真剣になってくださっているということで、まあ、本当に石炭火力発電所がこれからできればですね、CO2 の大排出源が、こうできて、毎年毎年こう稼働すればですね、こう CO2 排出してしまう。そして健康への被害っていうのも非常に大きいということもね、私たちもあまりこれは知らなかったんですけども、よく分かったということで、もっともっとね、これは本当にこう日本に住む方々が、ちゃんと自覚しなきゃいけないんじゃないかなというふうに思うんですね。そういうことがあり、本当にこう石炭火力発電所を、世界はやめていく中で、日本の中で、まあ、こんなにたくさんの計画があるっていうのは良くないことだということを改めて、まあ、情報発信してるわけなんですけども、なかなか、じゃあやめたっていうところがね、出てこないということで、まだまだこれも、重要な課題として捉えていかなければいけないのかなというふうに思いますね。はい。で、私もね、今年は秋口に、台湾とね、韓国に行ってですね、台湾ではそのまあ、NGO フォーラムということで、台湾のね、政府とか、あるいは自治体、NGO の人たちが集まった議論をしたということで、これからもね、台湾も非常に、気候変動の影響をやっぱり受けやすいところですので、しっかりとね、対策を取っていきたいっていうね、確認がされたところでした。韓国ね、ソウルで、中央大学の中でですね、これは学会があったわけなんですけども、そちらの方でもね、まあ、日本で、排出量取引制度がどういう状況になっているのか、京都なんかのね、そういう制度に近いものがあってというようなことを紹介をしたところがありましたけども、日本、中国、韓国も排出量取引制度、これも日本だけがちょっと遅れてるんですよね。ですから、日本が、省エネ大国技術だって言ってる中で、こういう制度が他の国にどんどんと遅れを取ってるようなことも、確認ができたところでした。ということで、まあ、気候ネットワークが京都市との連携で、子どもたちにね、温暖化についていろいろ教えていくような、我々もね、学ぶこともいっぱいあるんですけれども、小学校での温暖化防止教育のプログラムであったりですね、自然エネルギー学校というようなことで、まあ、自然エネルギーを普及させるためのね、人材育成ネットワーク化、こう引き続きやったりしていますけれども、こういう、まあ、いろんなことをね、やっていますので、またいろんな場面でね、参加をしていただく、あるいは会員になっていただく、あるいは、寄付をしていただくっていうようなね、さまざまな支援をいただけたらありがたいかなというふうに思って、2016年最後のね、ラジオカフェからの温暖化防止、挙達温暖化防止の放送を、締めくくりたいなというふうに思ってますので、ぜひ2017年も、よろしくお願いしたいなというふうに思います。それでは良いお年をお迎えください。さようなら。